アニオンカザセオ、私はラジオワタラジ、こんばんはカザセです。今回ですね、羽生結弦も踊った、曲でおなじみのですね、グレイテストショーマンについて、やろうと思います。ではおなじみのスパスパさんです。
はい、民間人スパスパです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
い
まず
や
最初に
ね、はい、
言っ
どうぞ。
ときたいんですけど、
はい。
おっさん二人が、ミュージカル映画にキャッキャッキャッキャになる、だいぶ気持ち悪い感じになるかもしれないですけど、
あ、そうで
最後までお付き合いいただけたらと思いますね。
すね。そうですね。
はい。
まあ、ミュージカルはどうですかね。おっさんのためにあるだと思ってるんですけど。
おっさんのために、ああ、でも、
ね
おっさんでも好きですよ、ミュージカル映画は。
え。ねえ、なんかねえ、僕らの周りには、ね、好きな人多いような印象があるんですけど。
で、昨日もね、
ねえ。
2回目の、グレイテストショーマンを見てきたんですけど、
え
もう、ほぼカップルと、女子しかいないという状況の中で、
え。
おっさん一人で見てきましたけどね。
僕も両サイドカップルでしたね。いやい
だい
やい
ぶ
や。
肩身狭かったですけど。
まあ、とりあえずですね、どうでした、この、
いや、もう素晴らしかったですね。よかったです。
いや、僕もね、ここまで感動したのは本当に、レ・ミゼラブル以来でしたね。
いや、本当にね、最初も全くね、予備知識なしで見に行ったんですけど、もう、やっぱ曲頭取りに感動しましたね。
僕はもう、今年の序盤あたりからこれの予告が映画館でやり始めてから、これはやばいぞと。これはもう僕の好きなやつドンピシャだと思ってたら、本当に期待値を上回るぐらいすごかっ
そう
た
で
ん
す
で、
ね。
ね。
だからやっぱり、ミュージカル映画はね、あんまり見る機会はないんですけど、僕もムーラン・ルージュが前から好きでね、でも、お互いにね、こうツイッターにも上げたんですが、もう、最初のフォックスのね、ファンファーレが鳴った時点で、あ、やばいと。これは
はい、
やば
テンションがね、もういきなり
い。う
あーと、
わーって、
もう、すごいテンションでいきますから。
だから、最初、劇場とかで予告流れてたシーンが、冒頭のシーンなんですよね、あれ。
そうなんですね。
あれ結構キラーシーンなんかなと思ってたんですけど、いきなり冒頭であれだったので、あ、このテンションのまま突っ走るのっていう感じだったんですけど、もう本当に最後までね、もうあのテンションのまま突っ走ってくれたので、
そうですね。
いや、よかったですね。
じゃあ、まあ、序盤は、ネタバレなしで、まあ、序盤の簡単なあらすじと、あと、まあ、大まかな感想とか好きな曲とかキャラの話をして、で、あとは、一応実在する人物の話なんで、その実在する人物をちょっと紹介しようかなと
ほうほう、はい。
いう感じでですね、行こうかなと、こう、珍しいですね、こんな段。ね、こんなセットを、なんていうか、最初に決めて喋るのはなかなかないんですけ
なか
ど。
なかないですね。
ね、ということでですね、あらすじは映画 .com さん、レ・ミゼラブルでも華麗な歌声を披露したヒュー・ジャックマンの主演で、史上最も偉大なショーマンと呼ばれた19世紀アメリカの実在の興行師、P.T. バーナムの半生を描いたミュージカル。劇中で歌われるミュージカルナンバーをララランドも手掛けたベンジ・パセック&ジャスティン・ポールが担当した。貧しい家に生まれ育ち、幼馴染の名家の令嬢チャリティと結婚したフィニアス。妻子を幸せにするため努力と挑戦を重ねるフィニアスはやがて、様々な個性を持ちながら日陰に生きてきた人々を集めた誰も見たことがないショーを作り上げようと決心すると。いうことで、まあ、これがもう、起承転結の起ぐらいですか。
そうですね。もう序盤的ですね。
もうどうですか、もう、この心を、僕は、この妻と一緒に生活して、もうそこで、そこの流れで歌がね、あるんですけども、そこでボロ泣きでしたね。
だいぶ早いですね。
ここで泣く、 こんな早くで泣けるかと思ったら、隣の人も泣いてたんで、
うん、
そう1回目の時は。
すごい、あそこもテンション高かったですね。
あの、子供時代から、貧乏な子供時代から、
うんうん、
ね、あの、ね、この後に奥さんになる令嬢も子供で、うんうん、手紙のやり取りをしていくんですね、
うんうん。
あそこら辺でもう、主人公のけなげに貧乏ながら、うん、あの、頑張っていく姿と、あと一緒になって、奥さんが、ね、うんうん、あの狭い家に来るところ、うん、あそこでちょうど C メロになるんですよ、
う
ん、あの曲が。
おーおーおー、そうそうそう。
あの C メロがやばいんですよ。
泣かせるんですよ。ちょっとね、ネタバレになるんで、まあ、ちょっとおいおい喋っていくんですけどね、その、あの少年少女の2人が、
うん、
いきなりこう、ヒュー・ジャックマンと、ミシェル・ウィリアムズになるじゃないですか。
そうなんですよ。
なんか、青年期をすっ飛ばして、いきなり中年二人出てきたと思ったんですけど、まあ、あそこちょっとで、ね、引っかかったんですけど、まあ、うん、と思いながら。
かなり万本だなと思ったんですけど、
うんうん、
でもあれ、
だから、かなりレース空いてますよね、多分ね。
あの後に、あの、成功する、うん、時に二十何年待たせたねっていうセリフがあるんで、
うんうんうん、
あれおそらく劇中では20歳そこそこの設定のはずなんですよ。
うんうん、
言えないですけど。
だいぶ中年でしたからね。
だいぶもう両方ともバツイチぐらいな印象に見えなくはないですけど、
うん、
そんな、まあ、全体的にこの映画はそういうとこあるんですけど。
まあまあ、まあ、それは突っ込むの野暮ですね。
そう、そうなんですよ。
野暮ですね。うん。まあ、そういう感じで見ていただいたらっていう感じですね。うん、細かいことはいいんだよと。
いいですよ、もう。勢いと、うん、もう美しい音楽と、
そうですね、
映像と踊りと、
うん、
で持ってかれる感じですよね。
そうですね。うん、ね、あの少年少女の歌声もすごい綺麗でね。
ね、すごいですよね、
うん。
あの男の子の声。
うん。
うん、よかった。
よかったですね。
で、あとはですね、こう、この映画見て一番すごいなと思ったのは、まあ、好きなキャラクターの話にちょっとなっちゃいますけど、
はい、はい。
あの、ヒゲの、女性が出てくるんですよ。
はい。
序盤で、ヒュー・ジャックマンがスカウトしに行く、
うん、
ヒゲの女性がレディ・ルッツっていうキャラなんですけど、
はい、
これを演じてるキアーラ・セトルっていうのが、すごいなと思って、
はいはいはい、うん、歌唱力は、まあ、あの、
歌唱力がすごいなと思って。で、
うん、
で、あの、この人の、あの、見ました？これ、企画段階で初めて This is Me を歌った動画っていうのがあるんですけど。
はあ、ははあ、僕まだ未見なんで。はい。
まだ、こう、映画撮影する前だと思うんですけど、
はい。
あの、スタッフとか役者が集まって、で、このキアラ・セトルも着てて、ヒゲ生えてない、普通のキアラ・セトル着てて、
はいはい、
で、あの、一応曲はできて、多分この、作曲家の二人がこうピアノとか弾いて、あの、うん、やってるんですよ、スタジオで。で、そこにヒュージャックマンとかもいて、
はい、
で、最初はちょっと遠慮しがちに歌ってるんですよ、なんか。
ほうほう、
こんなスターの目の前でみたいな感じで。うん、なんか映画も一本は出たことあるらしいんですけど、
うん、
で、レミゼの、劇にも出たことがあるから、まあ実力家ではあるらしいんですけど、多分、こんなでかい映画に出るの初めてで、
う
んうん、で、めっちゃ緊張してたのかなのか、なんかすんげえおどおどしてるんですよ、最初。
うんうん、
それがどんどん途中から、なんか乗り始めて、なんか譜面を最初目の前に置いてたんですけど、譜面をスーッと下げて、前になんかスタスタ出始めて、で、コーラスの人とめっちゃノリノリで歌い始めるっていう。
は、
泣きながら歌い出しっていうのがあって、これ超感動。
スイッチ入
っちゃったんですね。そうそうそう。
スイッチ入って。だから、
それがまんま映画だなと思ったんですよね。
ほうほうほうほう。本当に地でいく感じですね。もとも とブロードウェイの方で活躍されてる方で、うん、映画の方はあんまりやったんですかね。
で、あと、ちょっと、まあ、これをちょっとスパスパさんに見てほしいんですけど、
はい。
ですね、まあ、この、ね、フィギュアのエキシビジョンでも、ね、やったこのキアラ・セトルの This is Me っていう、まあ、アカデミー賞の歌曲賞にもノミネートされてるんで、
はい。
まあ、これがこの映画の、まあ、一般的な、なんていうか、こう、テーマ曲っていうか、
うんうん、
有名な曲なのかなと。
はい。
これの 歌ってるシーンがあるんですけど、
うん、
これがですね、とあるですね、あの PV、うん、超有名な PV と全く同じ部分があるっていうことに気づいたんですよ。ちょっと今、送りたいんだけど、どうやって送ればいいんだ。これだ。まずこれを見てもらいます。はい、ちょうどあの秒数が、その見せたい秒数になってると思うんで。
ちょっと見てもいいですか、今。うん、はい。はい。ちょっと待ってくださいね。開けます。うん、
その、まあ、20秒ぐらい見ていただいて、
はいはい、
で、ちょっとこ手前に歩いてくるじゃないですか。
はいはいはい。うん、
これが、なんと、これと全く同じなんですよ。
これが、この前に歩いてくるところまででいいんですかね。
うん、あ、うん、大丈夫です。
ちょっと切り替えますね。
うん。
で、ここを、うん、もう一つの方を開きます。うん、おお
全く同じじゃないですか。
来た
このマイコージャクソンのバット、MJ。
MJ ですね。来ましたね。
まんま MJ。なんかどっかで見たと思って、このカット。
なるほど。これはゴリマーではないんですか。
ゴリマー。あの、インド人が真似したゴリマーではないんですけど。
ゴリマーではないですね。
あの、で、バーフバリーの時に話した。
はい。
ねこれ、This is Me はマイケル・ジャクソンのバット説ですよ。
はあ、なるほど、ね。それは新しい説ですね。
これは、なんで、あの、マイケル・ジャクソン好きもぜひ、ここはチェックしてほしい。
あ、チェックしとかないといけないですね。
外
せないな、これは。ほう。じゃあ、
スポスポさん、はい、好きな曲をなんか、
ちょっと一つに絞れないところではあるんですが、まず、僕の第3位。
3位。
テレ、
うん、
ジ・アザーサイド。バーナムと、うん、フィリップが、バーナムがフィリップを最初に、
はいはい、バーのね、
うん、誘うバーのシーンですね、
うんうんうん、
ここの曲はもうただ単純にかっこよかったっていうのが、
うんうん、
あの2人のこう掛け合いというか、
ね
うんここに出てくるバーテンダーさんがすごい騒がれてますよね。
あ、そうなんですか。
あの方はなんか有名なダンサーかなんかの方みたいで、
なんかやたら目立ってましたね。
目立ってましたね。
黙々と酒を継ぐんですけど、うん、動きにめっちゃキレがあるっていう。
うん、だからあの子も結構エンターテインメントでされてる方みたいで、
うん、
もうね、そのがっつりは映ってないんだけど、その動きのキレというか、すごかったですよね、うん。
なんかめっちゃあれ合宿して、ヒュー・ジャックマンと、ね、
はい、
あの、ザック・エフロンでしたっけ、
はい、
あの二人でめっちゃ練習したみたいですね、あのシーン。
ああ、あのシーンね。うん、息ぴったりでしたね。
うん。
うん、じゃこれが第3位。
はい。じゃあ第2位は、
第2位は、ネバーイナフです。
あ、ネバーイナフの、どっちバージョンですか。
最初に、一番最初に歌うバージョン、ね。
あ、最初バージョンですか。
うん。うん、もう、あの、ヒュージャックマンが、口ポッカーン開いて、うん、最終、もう、口開いてる、口開いてると思いながら見てたんですけど。
あそこで初めて歌声聞いたんじゃねえのかぐらい
で。そうですね。うん。うん、あんた私の歌を聞いたことあんのって言ったら、うん、いや、俺は評判を信じるみたいなことを言ってましたよね。
うんうんうん、言ってましたね。
あれは結構圧巻やったなと思って、うんうん、僕も口ポッカーンなりましたね。
こ、う、れ、ん、あれだけ本人じゃないんですよね、歌ってんのが。
うん。いや、あそこは、さすがにね、うん、あの歌唱力は、俳優さんには無理なんかなと思ったんですけどね、うんうん。やっぱそうやったんですね。
うん。
うん、で、僕的の第1位は、はい、リライト・ザ・スターです。
おー。ね、これはね、もう、うん、アンと、ね、
フィリップ。
アンとフィリップ。
はい。
ロープです。
ロープですね。うん。うん、暗躍やったゼンダイヤさんですかね。
めっちゃ良かったっ
す、ね。良かったですよね。
いや、ちょっとファンになりましたよ。
スパイダーマンのホームカミングに出てた時は、
おらしいですね。
うん、すごいね、うん、地味な役やったんで。
ヒロインではないですか。
ヒロインじゃなくて、一応劇中では MJ っていう、よくスパイダーマン出てくる。MJ で出てくるんですけど、うん、完全にクラスメイトの一人で出てくるんですよ。
うん。
うん、で全然その目立ってなくて、 いつも主人公に対してこう皮肉を言うみたいな感じのキャラクターやったんですけど、で多分あれスパイダーマン自体が中学生か高校生くらいの設定なので、
うん、
もちろんこのクラスメイトのゼンダイアの役だった方も、
うん、
あのすごいそれぐらいの幼い感じだったんでね、
うん、なんか今で20やっと21歳とかそんな感じ
ですかね、うん、でもその全然スパイダーマンのイメージとは全然違う、
うん、
本当に魅力的なキャラクターでしたね、
うん
うん、
でいやもうね、ゼンデイヤでもうちょっと過去の経歴を調べてなんか動画いくつか見たんですけど、
はいはいはい、
なんかあれなんですよね、社交ダンス番組みたいなのに出てて、
おお、そうなんですね、なんか
超キレのあるダンスしてて、
あ
やっぱす、ね、ダンスがすごいんだなと思って、やっぱそういうとこで、まあ、オーディションしてるでしょうし、うん、なんか子供時代から結構有名だったみたいですね。
なんかディズニーチャンネルの出身かなんかですよね、うん、だからやっぱり歌に関しても
で、なんか歌もヒット曲が1個あって、なんか1個1億回超えてる曲があったんですよ、うん、
へえ、すごいですね、
うん、
うん、なんか今回のそのサーカスシーンとかもノンスタントだったんでしょ、
あ、なんかあのいきなりあのパンフレット書いてありましたよね、あの、うん、現場連れてかれたらなんかマットも何もなくていきなり宙に吊られた
うん、すごいあの練習したみたいですね、
うん
うん、もう相方のザック・エフロンがビビるぐらい結構練習してたっていう、
うん
うん、
すみません、僕このザック・エフロンがずっとホアキン・フェニックスだと思ってたんです
あ、似てるな、
顔似てますよ、
似てますね、うんうん、すごいあのモックンっぽい顔してますよね、
あ、そうですね、
うん、
眉毛濃いつうか
眉毛濃い
で小さいんですよね、まあ、ヒュージャックマンでかいっていうのもあるんですけど、
うん、身長的にはねそんなに大きくないでしょうね、うん、
ヒュージャックマンって改めてでけえなと思って、
でけえなって、うん、
今回
確かに、
そうですか、これが1位ですか、
はい、これが僕的には、
うん、
うん、
いや僕は、はい、ですね、3位が、
はい、
This is me ですね、
はいはい、うん、
で2位が、A Million Dreams、うん、あのね、生い立ちを描いてくる、はい、
もう序盤で号泣してしま
う、そうそうそうそう、で1位が The Greatest Show、
あ、
もうなんか予告見てた時からもうこの The Greatest Show がいいなと思ってて、
うんうん、
なんか世間的には This is me なんだろうけど、
そうですね、
The Greatest Show の方が、うん、あの予告ですでにもう好きだったんで
うん、多分今後そのサーカスなり、
ええ、
そのショー的なものには BGM として使われる可能性がかなり高いですよね、
う
ん、
そうですね、うん、でも2回目見たら This is me が良かったんですよ、
あ、 This is me もね捨てがたいんですけど、ね、
うん
うん、
じゃあ、
はい、う
ん、じゃあなんかこうこのキャラっていうのはどうでした、
キャラクターも先ほども言ったんですけど、やっぱりジェンダイヤはかなり光ってましたね、
うん、
あとそうですね、結構やっぱりそのサーカス団のメンバーもね、細かく見るとすごいたくさんいるんですけどね、いろいろあの
僕はあの巨漢、あ、親指とも、はい、あの僕は巨漢のいたじゃないですか、
あ、
巨
漢、はいはいはい、
なんか、うん、結構顔若いのか老けてるのか若いのか分かんない、
分かんないですよ、うん、
こいつがなんかすごいほちょっとショックなことがあってほうけてるシーンがあるんですよ、
うん、
ポカーンっていう顔してる顔して座ってるシーンがあって、はい、もうそれを2回見てもやっぱ2回とも面白かったんです
ああなるほど、うん、結構あのバトルシーンではお腹でボヨーンってやってましたけどね、うん、
そうですね、全、うん、まあ僕も、まあ、女性がまあ3人出てくるじゃないですか、
はい、
この、ゼンデイヤとあと、奥さん役
と、はい、
あとオペラ歌手
のレベッ
カ、
はい、ジェニーリンドですね、
ジェニーリンドのレベッカ・ファーガソン、
はい、
でレベッカ・ファーガソンはまあ美人だなと思って、
あ、そうですね、
最初の顔を振り返るファーストカット、
うん、ああすごい美人だった
こう求めてる顔が出てきたみたい
な、うん、そらちょっとバーナもやられるわなっていうのは、うん わかるような気がするんですけど、まあ、ちょっとネタバレになるんで、
うん、そうですね。
後々ちょっと言いたいですね、うん、これに関しては。はい。
あとはまあ、僕はやっぱ、デッキ荒らせとるですね。
うん。
なんか、こう、途中で、こう、とあるシーンでバカ笑いしながら、どかどかやってくるシーンとか、
うん。
あ、
入ってきますね。うん。
ああいうのはいいなと思って。
結構キーになる人ですよね、この方、うんうん、ね。
まあ、美女と野獣でいうとこのポット夫人みたいな感じですよね。こう脇役の主役メインみたいな。
うんうんうんうん、ですね。
うん、まあ、じゃあ、というところで、まあ、実在の話なんで、
はい、
この実在の人をちょっと紹介しようか。あ、すいません。もう一個あった。
はい。
まあ、物語としてはとにかくベタベタなんですよ。
ああそうですね。もう分かりやすかったですね。う
ん、みんな言ってるんですけど、うん、もうバーフバリ以上に分かりやすい。
うん、
でバーフバリと違うのが短い。
あ、短い。うん。でもまあちょうど良かったかもしれないです、これぐらいが。あんまりこう、ダラダラといらんシーンをあれよりかは、すごいテンポが良かったんでね。
なんていうか、こう、シーンのつなぎがすごいですよね。
うん、うん。
この歌が終わって、で、次の、物語に行くための結構決定的なショットが来るみたいなのが、すごい流れがうまくて。で、僕は、もう最初があまりにすごかったんで、
うん、
序盤でもう話終わっちゃったじゃんって思ったんですよ。これでよかったよかったで終わりでもいいぐらいな感じだったんですけど、
もうショートフィルムぐらいで届いた、
うん、そうなんです。ミリオンドリームズでもう終わりでいいかなぐらいだったんですけど。
早いですね、
だいぶ。でもまあ一応その後もテンションは落ちなかったなというのと、あと、このバーナムの俗物感が結構面白いなと思って。
うんうん、それちょっと僕語りたいな。これ
ね、ヒュージャックマンがやるから、ね、ちょっと、ね、わかりづらいんですけど。
ヒュージャックマンの爽やかさと、うん、ええ、歌と踊りでだいぶ中和されてるんですけど、うん、
ええ、
P.T. バーナムだいぶやばいやつですから
ね。やばいです
これちょっとネタバレ編で話していきたいですね、
うん、そうですね、はい、じゃあ、はい、まあ、あと娘役の子が2人出てくるんですけど、はい、バーナムも可愛かったですね、
うん、可愛かったですね2人とも、ええ、うん、
ということで、まあ、じゃあ、はい、まずはバーナムがどんな人なのかっていうのをやっていきますね、はい、まあ、はい、主人公のバーナム、P.T. バーナムなんですけど、はい、フィニアス・テイラー・バーナム。で、1810年生まれで、1891年に、亡くなっていると。で、まあ、アメリカ合衆国の興行師、
うん、
で、まあ、ホラー話とサーカスで、まあ、後の、この、実はですね、このバーナムが作ったサーカス団は、つい最近まであったんですよ。
へぇー。
後のリング、
そう、
そうなんですよ。うん、後のリングブラザーズ&バーナム&ベイリーサーカスっていう、まあいろいろ合併して長くなっちゃったんですけど。
長い。
で、まあ劇中とはちょっと違うんですけども、父親が宿屋兼商店の主人だったと。
う
ん、で、19歳で週刊新聞を創刊したんです。
うん、
でも名誉毀損で捕まったと。どんな内容だったんだっていう話なんですけど、
うんうんうんうん、
でその後24歳でニューヨーク市に移り住み、翌年ジョージ・ワシントンの元乳母で160歳を超えているとの評判があった黒人奴隷の女性、うん、ジョイス・ヘスを買い取って見せ物にすることで興行師としての人生を始めたと。
うん、だいぶ鬼畜ですね
で実はこの女性、うん、亡くなった時に70歳だと判明するとこの頃からだいぶもう全、うん、もうすでに2つやばい情報が、
ギリギリアウトの人ですよねこれね。
うん、で31歳ニューヨーク市にあったスカダーのアメリカ博物館を買い取りバーナムのアメリカ博物館と名付け、ここを拠点に国内で最も人気のある興行の一つにしたと。
うん、
まあ、これが劇中に出てくるね。
博物館は実在したんですね。
うん、そうみたいですね、うん、ニューヨークって言ってるし、うん、
はい、
で34歳の時すでに人気のあった親指トム将軍を連れてヨーロッパ巡業を行い、 とある人に会うと。ちょっとここ言っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんで。うん、とある有名人に会うと。
はい。
で、その後、さっき言ってた、ジョニー・リンドですね。40歳の時にジョニー・リンドと米国巡業で、まあ、この後ですね、一旦引退するけど、また復帰して、で、61歳、バーナムのアメリカ博物館でサーカス動物園、フリークス、老人形展示をないまぜにしたものを巡業させる、地上最大のショーを設立、サーカス業界初の興行列車を立ち上げると。こう電車で全国巡業してたみたいですね。
あ、すごい。
電車というか列車か。
うん、
で、この時の世界中を巡業したと、71歳で。
ほう。
この時の一番の呼び物が、ロンドン動物園から買い取ったアフリカゾウ、
うんうん、
で、その後、バーナムの死後に、彼のサーカスはリングリング兄弟に売却され、リングリングブラザーズ&バーナム&ベイリーサーカスとなったと。
長い
で、この長いサーカス団なんですけど、2015年に動物愛護団体が動物の芸について批判を強めたことなどにより、象を使ったショーを中止して、その後客の入りが悪くなって、ね、去年2017年5月に最後の公演が行われたと。
去年まであったんですよね。
皮肉なことに、
皮肉なもんですね。
この映画がやったね、うん、ね、つい最近にモッドはなくなっちゃったと、
うんうんうん、
で、このバーナムについてなんですけど、
はい、
バーナム効果っていう言葉が残ってて、
ほう、
これはですね、誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格を表す記述を自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう心理学の現象のことをバーナム効果っていう。
なるほど。
まあ、これ例を言いますと、
はい、
あなたは他人から好かれたい、称賛してほしいと思っており、それに関わらず自己を批判する傾向にあります、
うん、
どうでしょう、スパスパさん。
うん。バーナム効果。
また、例えば外見的には規律正しく自制的ですが、内心ではくよくよしたり不安になる傾向がありませんか、
うんうん、当てはまるな。
おっと、あ、これバーナム効果ですね。
バーナム効果ですね。
と、うん、いうことで、まあ、この、はい、ね、
そういう心理学用語にもなるほど、
そうなん
です、あれなんですね。アメリカではかなり知られた方らしいですね。うん、日本人には全然馴染みがないですけど。
なんか自己啓発本が最近日本でも翻訳されたりしてるみたいなんですけど、
うんうん、
ちょっと、なんか、お金の稼ぎ方の本みたいな。と読む気にならないっていう。
ビジネス書的なもんですね。うんうんうん、
まあ一応なんかこうエンターテインメントを根付かせたみたいな評価あるらしいですね。
うんうんうん、でもね、話聞く限りだいぶやばそうな方ですよね。
だいぶ。で、あとはですね、この団員、
はい、
団員いろいろいますね。
いますね。
これについてなんですけども。
はい。はい、
でっかい人いたじゃないですか。
はい。
ちょっと、なんか、東欧っぽいなんか喋り方して、
うんうんうん、
お前それじゃ流行んないからアイリッシュ、ジャイアントマンかなんかにしろみたいな。
無理やり出身地を変えられるっていう。うん、
で、あれはおそらく元にしてるのは、ジョージ・オーガーっていう人がいまして、
はい。
この人は、ウェールズの巨人、の名前でリングリングブラザーズサーカスに出演してたと。
うん、
で、この人は、確か220何センチぐらいあったとかなんか説があるんですけど、
うん、
で、この人はウェールズのカーディフっていうところに生まれたオーガーは地元で警察官だったんだけど、バーナム&ベイリーサーカスを妻と見に行った時に勧誘されて、警察官を辞めてアメリカへ渡って、うん、ザ・カーディフ・ジャイアントっていうあだ名で活躍したと。
すごい客なのにスカウトされたんですね。
そうです。で、この人はこうカーディフ・ジャイアントっていうんですけど、
うんうん、
これはなんでカーディフ・ジャイアント、まあこの人の出身がたまたまアイルランドのウェールズのカーディフだからなんですけど、うん、実はその前に、あ、ちなみにこの人はですね、バーナムとはちょっと、時代がずれてるんで、バーナムとは おそらく接触はないんですよ。
あ、ない。あ、なるほど。
バーナムの後の人ですね。うんうん、で、これがバーナムが生きてる時にカーディフの巨人っていう実は出来事がありまして、これはですね、アメリカ合衆国の有名ないたずらの一つと。
うん、
1869年に首謀者ジョージ・ハルは1年前にニューヨーク州カーディフ、こうニューヨークにもカーディフっていう地名がありまして、
うんうん、
そこの近郊に埋めた全長3メートルの石膏像を掘り出して、自分で埋めて掘り出した。
おうおう、
で、巨人の化石が発見されたと全米に発表したと。
奇跡の手ですね。はい、
あ、奇跡の手、久しぶりに聞いた。
自分で埋めて。
そうそうそう、はい、韓国でしたっけ。
はい、
で実際には、偽造はずさんであり、専門家は化石でないと発見時点で否定していたが、
うん、
それにもかかわらず、巨人発見という話題が一人歩きして、アメリカ中から見物人が殺到したと。で、これに目をつけたのが P.T. バーナム。
あ、うん、
で、春に巨人のレンタルを申し入れたんですよ。
うん、
だけど、断られた、
うん。
だったら自分で作ると。
うんうん、
で、自分の巨人こそがで作ったんですけど、
うん、
このジョージ・ハルノじゃなくてこっちが本物だぞと主張したと。でやがて法廷闘争になると。
うーん、危ないな、この人。
嘘と嘘でね、法廷闘争ですからね。
あ、
で、そのうちこのジョージ・ハルが作った巨人を作らされたやつが全部ゲロっちゃって、
あ、
ね、偽物だって分かっちゃったと、
うん、内部告発があったんですね。
なんか、うん、あの十分な飯とアルコールしかもらってなかったみたいなんですよ。
クズだ、マジでクズやこの人。
だからね、まあね、このバーナムもバーナムだし、このジョージ・ハルさんっていう人もだいぶあれですよね。で、この後、カーディフの巨人はいろいろと渡り歩いた末に、現在はマービンの不思議な機械の博物館に引き取られているっていうふうなことになってるんですけど、ちょっとスパスパさんにこのマービンの不思議な博物館をちょっと見てほしいんですけど、うん、
はい、
これかなり味のある感じですよ、ちょっと。
おぉ。
近所にあったら行ってみたいっていう。
すごい、あのパラダイス的なもの
か。なんか、はい、デトロイト近郊にあるんだけど、
はい、
なんかおっさんが、マービンっていう名前のおっさんらしき人が経営してるんですけど、うんうん、いろんなゲームがあるんですよ。
あ、すごいですね、いろいろ本当に雑多に置いてあるような感じで、
うん、メリーゴーランドのちっちゃいのから、なんか、
うん、
デイトナっていうあのレーシングゲームとか、
はいはいはい、うん、
ダンスダンスレボリューションっぽいやつとか。
本当にこう、まあ、ろう人形みたいなの置いてあったりとか、うんうん、
まあ、このカーディフの巨人は今ここにあるぞと。
ああ、なるほど、
うん、
そういうものは結構集めてきてたりするんですね。
うん、
うん、
で、じゃんじゃんいきますね。
はい、はい、
この映画にはあのシャムソーセージの兄弟が出てくるんですけど、
はいはいはい、
これも元ネタがあって、チャン&エン・ブンカー兄弟っていうのがいまして、
はい、
この人はタイ出身の結合ソーセージで、うん、シャムソーセージの語源になったことで有名な兄弟であると。
あ、ここが語源なんですね。
2人は胸部と腹部の中間付近で結合していたんですよ。で、
はい、
この結合しているところに肝臓があったんで、これを、臓器を共有していて、当時はこの肝臓を、分けるっていう手術ができなかったんで、
はあはあ、
ま
あ、
生涯くっついたままだった、うん。ちなみに今の医療では簡単に手術で分離できるみたいですね。
昔ね、日本に来て手術されてたことがありましたよね。
うん、
ベトちゃん毒茶とか、
うん、あ、うん、いましたね。
うん、
この
人、うん、片方が死ぬと、もう一人も死んじゃう、
うん、そうなんですよ、うん、そうそう、この人の最後はそうだったみたいですね。
すごい恐怖でしょうね、
うん、でも意外といい人生を送っててですね、
うん、はい、
18歳の時にイギリス人に引き取られてサーカスの見せ物として欧米を巡業、
うん、
でシャムっていうのは、現在のタイの意味だったみたいですね。
あ、
でこの人もじ、うん、そうそう、タイのことをシャムって言ってたみたいです、うん、
なるほど。
で、うん、時代的にはバーナムと関係が ないっぽいのと、あとは、サーカス引退後にアメリカ市民権を取って、それぞれ健常者の姉妹と結婚して、うん、それぞれ11名と10名の子を設けたと。
お盛んですね。
そう。で、プランテーションを経営してたみたいな。
おー、へぇ。多分、人生的には幸せな人生を送れたんですかね。
う
ん、
そうです、うん、で、うん、ちょっと片方がある日、朝亡くなっちゃって、でその数時間後にもう片方もこう引きずられるようになっちゃった感じみたいですね。
で相方死んだらちょっと、
うん、
俺もってなります
ね。なる
超怖いですよ、
俺は。で、はい、劇中演じてるのは日本人の小森優作っていう人ですね。
うんうんうん、
でちょっと顔をどうしてるのかがわからないですけど、
うん、
おそらくこの人は双子じゃないんで、もしかしたら別々の顔似てる人でやったか、顔をはめ込んだかなのかな。
うんうん、まあメイク的にだいぶ寄せてるっていうのもあるでしょうけどね。うんうんうん、よく似てますよね。
うんうん
うん、
でこの人はですね、なんかこうホームページ見ると、まあいろんな人のこうダンス、後ろでダンスやってるっぽいんですけど、うんうん、あのまだ YouTube のチャンネル登録者が61人でした。
まだ
売れてないかなと。
うん、伸びしろ、
うん、伸びしろはありますね。
ありますね、
うん、で次はですね、ちょっとこの人は見てて時気づかなかったんですけど、
はいはいはい、
あの3本足の人が出てくるんですね。
あ、そうですね、僕もパンフレットで、うん、あ、こんな人いたっけと思います、
うんうん、あの劇中ではヒゲのなんか紳士みたいな顔の人で、
はい、
顔は気づいてたんですけど、この人の元になったのが、フランク・レンティーニっていう人がいまして、
はい、
1881年、イタリア・シチリアに生まれていると。で、足がですね、3本じゃなくて、実はもっといっぱいあったみたいで、こう部分的に吸収された結合ソーセージのうちの一人の結果であると。ちょっとよく意味が分からなかったんですけど、で、大まかに言うと足が3本あると、
うんうん。
で、8歳の時に家族でアメリカへ移り、バーナム&ベイリーやバッファロービルのワイルドウエストショーを含む有名サーカスで働いたと。
うん、
で、このバッファロービルっていうやつなんですけど、うん、
はい、
ね、あの、羊たちの沈黙のあの、犯人の、ね、名前、バッファロービルだった
んですけど。うん、ビルでしたね。うんうん、
あれは、この人はバッファロービルの経歴見たんですけど、
はい、
よくわかんないんですよ。
うん、
あのなんかもともと南北戦争に参加してた人みたいなんですけど、なんかいろんなことをやってて、うん、で最終的にはあの牛狩り選手権みたいなので名を成して、でバッファロービルっていう名前になって、なんか川を、うんうん、牛を飼って川を剥ぐから、あの羊たちの沈黙で。
ね、
なるほど、うん、なんか町山さんもなんかそんなこと言ってたんですけど、
う
んうん、で確か町山さんが言ってたのによると、こうワイルドウエストショーっていうのをこのバッファロービルはやってて、はい、これが後の西部劇のイメージの元になったみたいな。
へー、
ね、
うーん、
まあネタ的にはこんなもんで、
はい、
ね、ということで、うん、まあ、ネタバレありあなしに関しては、はい、まあ、ここら辺にしようかなという感じで、
はい、
ここから聞く人は見てから聞いてねと、
はい、そうですね、見てない人はぜひ見てほしいですね。
うん、
はい、
まあどうでしょうかね、ミュージカル初めて見た人でも楽しめるんじゃないかなと。
うん、十分楽しめると思いますけどね。あの、うん、すごくあのこの、ヒュー・ジャックマンがミュージカルに出てるこの前のレミゼラブル、
うん、
あの風橋さん大好きなんですけど、あのレミゼラブルは本当にもう歌が本当普通のセリフが少ないぐらい、もう歌オンリーみたいな感じで、
うん、そうなんですね、もうほぼ歌ですね、
うん、
あれは、
うん、だから今回のグレイテストショーマンに関しては、まあ間に歌が入りつつ、
うん、
まあセリフもしっかりあってみたいなところなので、
うん、
いきなりね、こう、ミュージカル見る方でも違和感なく見れるんかなとは思いましたけどね。
う
ん、
そうですね。うん、僕は、ミュージカルの、字余りっぽい感じの、
うん、
セリフが旋律に対してセリフが余ってるとこが好きなんですけど、
はい、なるほど、
それが逆になくて、
う
あの、ポップミュージックなんですよね、曲が全部。はい、今風の。
うんうん、ですね、うん。うん。
だから、こう、あの、セリフ口調の歌が嫌いな人も見れるかなと。
そうですね。初心者向けかもからないですね。うん。うん、
なんか、ララランドより企画は前だったみたいですね、こっちの方が。
こっちの方が最初動いてたんですね。
う
ん、
だから本当に無名時代のこの二人を、こう、まあ二人が持ってきた曲が強烈に良かったんだと思うんですけど、
うんうん、
ねえ、よく選んだなと。
ああ、まあなんとかその作品化するに放送があったんでしょうね。
うん。うん、まあっていうこと
すごいね、見るときに、うん、あの、すごいディズニー的な映画やなとも思ったんですけど、ね、うん、フォックスなんですよね。でも今はディズニー参加になっちゃってるっていうのも、
なっちゃってる。
すごい皮肉なもんやなと思う。はい。うん。
まあ、ちょっとね、この脚本家がビル・コンドンっていう人が、うん、関わってるんですけど、これが美女と野獣の、はい、あれなんですよ、監督。
ほうほうほうほう。はいはい。
この人が関わってる割にはっていうのがちょっとあったんで、うん、まあ、それは後半で話そうかなと、
うん、はい、
思いますので、はい、じゃあネタバレの、話にしましょうか。
はい、お願いします。
まあ、簡単なあらすじ、を言いますと、
はい、
まあ、ね、サーカス団は見事、ね、成功して、うん、はい、で、それだけでバーナムはもう、なんすかね、ギラギラ感と毒物感がすごすぎるんで。
すごい、もう上昇志向の塊みたいな。
なんかもう子供の頃のね、貧しい体験が全てのエネルギー源なんで、
う
ん
うん、なってるんでしょうね。もうね。だから、ちょっとね、この P.T. バーナムのヤバさについてちょっと語りたいんですけど、
うん。うんうん、
まあ本当先ほども言ったんですけど、ヒュー・ジャックマンの爽やかさと、うん、歌と踊りでだいぶんちゅうわされてるんですけど、
うんうん、
だいぶやばいぞと。
馬車をね、シマウマにしてましたからね。
あの辺もね、俺はそこらのやつとは違うんやっていうそう、まずね、最初子供時代、もうオープニングなんですけど、
うん、
オープニングシーンって、彼の妄想じゃないですか。
ああ、はいはい、うん。
将来こういう風になりたいっていう妄想が、
うん、
もう最初の冒頭のシーン、
うん、
なんですけど、どっかで見たことあるなと思ったら、
うん、
マヘンドラ・バーフバリと同じやなと。妄想を追いかけて必ずものにすると。
ああ、そっか。
これも、共通点やなと。
で、確かにね、エネルギー的には似てる感じですね。
似てるかなって、ね。うん、あと基本ニヤニヤしてる、ユキオちゃんほどは気持ち悪くないんやけど。
まあヒュージャックマンですからね、
う
ん、
そうですね、だいぶやっぱかっこいいですからね、
うん
うん、あんまりそういう風には撮れないんやけど、
うん、
最初の方の子供時代に鉄道会社で働きませんか、
うん、
みたいな日雇いの労働に行くじゃないですか、
うんうん、
鉄道会社のね、
うん、
で多分あれ、ほんまに肉体労働者やと思うんですけど、
うん、
そこから大人になって、事務職になってるじゃないですか。正社員にまでのし上がってるんですよ、
うん、
彼は。
うんうん、
でまあ、上昇志向が
いい。あれって同じ会社なんですかね。
同じ会社じゃないですか。多分同じ運輸会社みたいな感じだと思うんですけど。うんうん、で、その事務職にも飽き足らずですよ、
うん。
さらに上を目指そうと上司に掛け合うと。こんなんいけると思うんですけどね、とか言って、
うん、
言ってたら会社が倒産と、
うん
うん。で、そこではもう倒産したけど、ただでは転ばず、
うん、
まあ、貿易商船の沈没した船ですよね。うん、
あれ、
ね、権利書ポッポないないわ。あれはやばいでしょ。
あれやばいです。あそこら辺も多分バレたんでしょうね、途中で。
バレたんでしょうね。
それで借りれなくなっちゃったんでしょうね。
あ、それを担保に金借りるのは確実に逮捕ですからね、彼は。この辺、やばいなと思いながら見てたんですけど、うんうん。で、常に主導権を取りたがるじゃないですか。
うんうん、
フィリップをサーカスに誘うシーンでも、
うん、
こうお互いの取り分を歌に乗せてこう決めた後に、うん、でフィリップが手を出して、これでパートナーだとか言って手を出すんですけど、
うんうん、
バーナムは、 いや、お前は欲張りだ、弟子ねっていうふうに念押しするじゃないですか。
うんうんうん、
あれ、確実に俺の方が上やでっていうふうには。
ああ、そっかそっか。マウンティング。
マウンティングですよね、あれね。
あのシーンは、あの前にやった、車改造の、あの、うんうん、ディスカバリーチャンネルでよくやってる、はいはい、あの、あ売る時のやりとりにちょっと似てる。
そのやりとりやったなと、うん。はい。で、あと、あれですよ。
あれはどうですか、最後。まさか。
最後。
最後、まさか象に乗ってくるとはって。
バーフバリ的やなと思った。
でも、あれ、重要、すっげえあれ重要だなと思ったんですよ。
うん、うん、うん。はい。
あれがなかったら、丸くなって終わりじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。うん。
あの、本当に、あのよくあるんですよ、こうやんちゃな主人公が、うん、あの大事なものに気づいて丸くなって終わる映画って本当に山ほどあって、
うんうんうん、
その丸くなった途端につまんなくなるんですよ、
うんうんうん、
でもあの象乗ってきたっていうのでうわ変わってねえと思って
変わってねえあの人変わんないっすよ絶対ね、うん、
あれは良かっただけど、うん、本当俗物だなと思って
俗物ですよねだからあのねジェニー・リンドの最初の公演が成功した時のパーティーでも、
うん、
あのチャリティーの両親が現れるじゃないですか、うんうん、あれ絶対バーナムが呼んでると思う呼びつけてると思うんですけどで親そのチャリティーの親父が開口一番、うん、ご苦労だったって上から目線でマウント取りにかかるんですけど、
うんうん
それもう俺にひれ伏さんかいと言わんばかりにマウント返しですよ嫁がやめてって言ってるのに最終的には出ていけですからねあの呼びつけといて出ていけってかなりひどいですよね、うん、
奥さんもねよく見捨てないまあ一回見捨てましたけど
見捨てましたけどね、うん、だからあとそのゲス不倫問題ですよう
んうんうん、
ジェニー・リンドの公演でね、
うん
うん、周りが止めてるのに、
うん
うん、俺様キャラですから誰の言うことも聞かずに行っちゃうじゃないですか、うんうんうん、で結局リンドに誘われてるのに、
うん、
それを断って、
うん、
結局破滅をこう迎えるんですけど、
うんうん、
あれあの断って今までそういうもうゲスな話ですけど、肉体関係がなしで、一回断られて、
うんうん、
それで、ああいう、あの、ジェニー・リンドがボロボロになるっていうのは、僕的に おかしいなと。
あ、じゃああったってことですか。
肉体関係が、パツ1どころじゃなくて、何発もやってるのかな。
そうですよね、確かに。
うん、で、ポロポロって泣いて、
うん、
ねえ、うん、ほんま、下手くそと思うぐらいの、
うん、
レバイナフでしたもんねあれはちょっとパツイチどころじゃないなと
うん、まあ、そっかそっかそこまで読み込んでましたから僕はあのあ怖いなと思いましたよあんなスターでもやっぱ女は女なんだみたいなしかもあのなんかこうあの時も怖かったなと思ってあのそのパーティーで、
はい
あのね、奥さんの父親と喧嘩して、
うん
ね、奥さんも出てった後にめっちゃ嬉しそうにジョニー・リンドが、うんあのうん、振る舞うじゃないですか、
はいはいはい、
この場を仕切ろうと
マウント取りにかかってますよね
あれもなんかこうなんていうか下なんか魂胆が見えすぎて怖いと思ってあ
ーすげえ
やっぱああいう、ね、スターになる人っていうのはそこら辺の
うん、
コントロール力もすごいんだなと思って、
もう水面下の女の戦いがありましたよね、
うんうんうん、であとこう上流階級に対する憧れっていうのって日本人には分かんねえなと思ういう部分がちょっとあったかなと思って、
うん
まあ、特にアメリカがヨーロッパの本物に対する憧れみたいな、うんまあ、今のアメリカ人がそれを持ってるとは思えないですけど
やっぱりそのアメリカ人はあるんでしょうねそういう気持ちがね、
まあ、特に当時のアメリカ人にはあったのかなっていう気は、はいまあ、こういう俗物的なものがそもそも本当になんていうか一般市民のあれをもうなんかこう出てけみたいに言われてたじゃないですか、
うんうん、
だから今だったらコミケ迫害みたいな感じだったけど 今ってなんかそういうちょっと下世話なものでも許容されるじゃないですか。
はい、うん、
ね、そういった下地が何もない時代の話だからちょっと想像するのが難しいなっていう気はしたんですけどね。
うん、そうですね。やっぱり我々がイメージするよりももっとこう根深いものがあるんかなと感じましたけどね。うん、うん、
下世話な出し物と人たちですよ。
うん、
でもうちょっとやってくれるのかなって思ったんですけど、そこら辺のマイノリティの人たちの、
はい、うん、ああそうですね、結構薄味でしたね、うん、その、うん、
このビル・コンドンはあの美女と野獣であの無駄に芸要素をぶち込んできたので有名なな
るほど、でおなじみの、ね、
あのこの人自体も確か芸だったと思うんですけど、
なるほどね、
その割にはただこれなんか共同脚本とかなんかいうあの名の連ね方なんで、
うん、
お薄まっちゃったのかなっていう気はするんですけど、
あ
でちょっとこれ物足りないって言ってる人はちょっといるかなと、
うん、まあでそこだらだらやられるよりかは、
うん、そうそうなんですよね、
ね、
うん、
知ってた方が、うん、よかったですけどね。
だから、こう、まあ、これ、こういうこともあるし、まあ、見せ場も、This is me であるっちゃあるんですけど、
うんうん、
まあ、それよりかは、バーナムの、こう、なんか、こう、バーナムの方が、こう、興行誌の話のうちの一部分みたいな感じの扱いになってたのかなと。
うんうん、
まあ、まあ、話についてはね、まあ、あんま突っ込んでもしょうがないっちゃしょうがないんですけど。
うん
うん、っていう部分はちょっとあったかなと、
うん、
なんか最後家族のあのなんつうか家族関係の回復みたいなので終わるのが物足りなかったって言ってる人がいて、
うん、
あのまあ象に乗ってちょっと丸く収まってたんですけどなんか終わった感あったんですけど、
うん、
でもまあ確かに終わり方としては別にあのドラマチックでは特になかったかなっていう気はするかなと、
うんうんうんそんなにこう、例えばですけど、その、P.T. バーナムのキャラクター自体が、結局その破滅して、嫁も逃げちゃって、その、もう絶望の淵で絶叫するとか、号泣するとかいうのもなくて、ちょっと落ち込んでるなぐらいの感じやったじゃないですか。そこまでのその感情の起伏みたいなのはすごく全体的に薄味あったなとは思いますけどね、うんうん、
なんか奥さんが許すのもなんかあのなんかよくわからない
なんか、ね、浜辺
で、ねうんうん、歌えば大体 OK みたいな
OK みたいな、うん、いやありですよそれで、
うん、まあいいですよねいいですよねそれで
いいんですよそれで、
深く考えてもしょうがない、
深く考えたらダメな映画だったと、
うんうん、
思いますけどね、
そうですね、
うんまあ、とにかく、
うん、
もうバーナムはまあゲス野郎やなっていうのはだいぶ感じましたけどね、う
ん、まあでもあの団員もね分かってるんですよね、あれ
分かってますね、
うん、あこのおっさんしょうもないなって分かってて、自分たちが自分たちのことをまあある程度利用してる部分も感じつつも、彼らは彼らです、ここが家
になった居場所だから、
だからやっぱ感謝する部分もあるっていう風なところなんでしょうね、
はいでしょうね、
うん、だからこれ見てまあ、薄味だったんですけど、前、すごい、まあ、前に見たドッグレックスっていう、障害者プロレスの、
うん、
あっちはドキュメンタリーなんですけど、はい、ちょっと、まあ、あっちの方がもう本当、本物感、本物っていうか、本物を描いてるんで、
本物ですもんね。
ね、障害者の人たちの、プロレス団体のコミ、はい、要はコミュニティを描いてる映画だったんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとそれを思い出すけど、うん、まあ、薄味だったかなと。
うん、
いうところでしたね。
まあ、それをカバーするに余り合う、うん、やっぱり歌と、ね、
うん、
踊りと演出は本当に素晴らしかったなと思いますけどね。
特にその頭の部分とケツの部分でザ・グレイテストショーが流れるじゃないですか、
うん
うん、あれは本当うまいなと思って、
うん、
あの終盤あれ確かなんですけど、サビまで行かないで最初終わるんですよ。
あ、うんうんうんうん。
で、再起を かけて頑張るぞって言って、あの曲に、うんうん、あの、うん、テントでいいんだみたいな感じで、なんか、マンハッタンは高すぎるって言って、ハトバーならただで、ね、うん、ただで借りれるからって言って、テント、うん、あの、テントでかすぎだろうと思ったんですけど、最初横スクロール
で行くじゃないですか。超でかかったですね。そうですよね。テントでいいんじゃねって言ってからのテントでかかった。言ってから
のテント超でけえと思って。でも、あのね、あのやりすぎ感がいいんですけど、で、そっからね、曲の途中だったか、ちょっとあそこから入って、はい、で、あの、こう、ヒュージャックマンが、ね、
うん、
あの、お前にこの帽子やるよって継がせるじゃないですか、うん、
ザック・エフロンに渡しますよね、
で、うん、でザック・エフロンがもう思いっきりあのパッタッパぐらい滑り込んでるじゃないですか
スライディングしてましたよね、うん、
でそっからザック・エフロンのボーカルになって、
うん、
でそこに全体が絡んでくるんですけど、
うん、
あれをこうどっちから考えたのかなと思って、歌から考えたのか、うん、映像から考えたのかっていうぐらい、
うん、
うまいなと思って、
あ、よくできてましたね、うん、
最後が多分一番時間かかったんじゃないかなと思いました、ね、最後のあの大勢でみんなでやるやつ、
本当にきらびやかなね、うん、サーカスの、
うん、
ショーの世界っていうのをね、うん、あそこで見せてくれましたね、
まあ、ということで、まあ僕はもう、まあ、今年はこれが1位かなと、
あ、もう暫定1位ですね。
ですね。
うん、本当に良かったです。もうぜひ見ていただきたいですね。
そうですね。と、
うん、
いうことで、なんか他に喋りたいことありますか？
そうですね。でも本当にそのラストのエンドロールになってから、まあ普通いろんな映画見に行ってたら途中で席を立たれる方がまあたくさんいらっしゃるんですけど、
うん、
この映画に関しては本当に最後まで立つ方っていうのは少なかったですね。
うん。
うん。うん、最後まできっちりね、見させていただける曲も。
うん、曲が2曲かかるんですよね、うん、最後。
うん。そうなんですよ。で、ラスト僕大好きなリライト・ザ・スターで、ね、進めてもらえてたんで。
なんかイメージボードみたいな絵がね、
うん、
映るんです
よ。そうそうそうそう。うん。
あの絵も良かったし、
良かったです。
P.T. バーナムの格言みたいなのが出るじゃないですか。あ、
ラストにね、出てきますよね。はい。
俺、あ、なんか僕が前から思ってたことを言ってくれたと思って。
う
ん、
ああ、どうぞ言ってください。
いや、あの、何でしたっけ？通行なるの芸術とは、人を楽しませるものであるみたいな。
人を幸せにすること
である。あ、人を幸せにすることである。
はい。うん。
いや、そうだなと思って、
うん、
まあでも崇高なる芸術とはって言ってる時点で多分時代の感覚の、うん、にとらわれてるなって思ったんですけど今の日本人だったら、うん、まあ今も昔もそうですけど、
うん、
日本人にとって芸術ってあまり意味が ないから、
うん、
あの楽しいエンタメって一括りされちゃうじゃないですか、でもまあ、うん、でもね、人を幸せにする作品だよなと、いい作品、確かに
ですね、本当に、うん、あの幸せな時間をもらいましたね、
もらいますね、これは、
うん、
まあ、ということで、はい、まあ、おすすめです、まだ、はい、今ちょうど今週初週でなんかぶっちぎり1位だったみたいで、うん、
ですね、
まあ、ぜひね、あのカップルで行くのがいいかなと、ね、いる方は
おっさん一人でも楽しめますよ
おっさん一人で号泣しに行って、
おっさん一人でも全然、
あ、そう、スコスコさんどこで感動したのか、
あ、僕はですね、もう一番最初からもう目うるうるしてましたからね、うん、あ、そう、まあ、本当に曲のかかるシーンは全て素晴らしかったです、うん、本当に、うん、あの捨て曲なし、
うん、
うん、
そうですね、もう捨て曲ないですね、
ないですね、もう
急、うん、曲
のシーンは本当にどれも素晴らしいので、
うん、
ここはぜひ皆さんに見ていただきたいですね。
うん、
はい。
はい。じゃあ、ということで、今回はグレイテストショーマンについて語ってみました。
はい。
じゃあ、スパスパさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。